神の御業が現れる時と題して末森先生にメッセージをしていただきます。
ございます。主の皆を心から褒めたたえます。今朝も主に招かれたことを心から感謝し、また主の恵みによってイエスキリストの十字架と復活によって祝福のもといとされたことを感謝し、共にお隣の方前後ろとですね、距離を保ちながら祝福しますとご挨拶をしましょう。祝福します、祝福します、祝福します。はい、一言お祈りいたします。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである。恵み深い愛なる天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。新しい朝、新しい命が与えられ、また今日このような素晴らしいお天気の中、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御前に集うことを許してくださり、心より感謝いたします。今日もあなたの御塩によって守られながら、主をあなたの御懐の中で平安のうちに主をあなたを礼拝し、また共に礼拝する愛する兄弟姉妹が与えられておりますことを心から感謝いたします。どうぞあなたがこのところに絶え間ない主の御臨在を与えてくださり、聖霊の満たしの中で私たちが今日イエスキリストをあなたとお出会いし、あなたを信じ、あなたに変えられる素晴らしい人生の歩みを今日この場所から始めることができますように導いてください。聖霊様、どうぞ私たちの心を今開いてください。あなたの御言葉に集中することができますように、あなたの御言葉に耳を傾け、全身全霊を傾けることができますように、今すべての煩いを取り去ってください。ただ目の前にいるあなただけに礼拝を捧げます。今日来ることができない多くの兄弟姉妹の上に、どうぞ辞める者たちの上に主が触れてくださり、ひとしきこの礼拝の恵みを通してあなたが癒し回復を与えてくださいますようにお願いいたします。世界中で捧げられている今日のこの礼拝の上に主の恵みが豊かにありますように、また弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ憐んでください、助けてください。聖霊様、どうぞ内に外にあなたの血潮によって清めてください。主が語りたいことだけ、主をどうぞこの口が取り継ぐことができますように、通り置き管としてください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
多くの教会が今閉ざされている中で、今朝もこのようにして主が招いてくださったことを心から感謝いたします。決して当たり前でないことを一回一回、私たちは本当に心から主に感謝を捧げ、また私たちのうちにすぐに当たり前になってしまう本当にこの傲慢を取り除いていただきたいものであります。今日は母の日です。きっとお母様たちは少し心が、なんて言いましょう、喜んでいらっしゃる時でしょうか。ですね、母の日だから、母の日だからとですね、そのようなですね、ことをもしかしたら家庭でおっしゃってるかも、方もいらっしゃるかもしれません。コロナによる大きな影響の一つは、玉川教会恒例の総年会による母の日の焼きそばが今年も開催できないことではないでしょうか。ある方はですね、コロナが明けたら何倍にもして開催してほしいということをおっしゃっておりました。本当に女性はずうずうしいもので、本当に申し訳ありません。代表して謝っておきます。しかしそれほど楽しみにしているということをぜひお伝えさせていただきたいと思います。 また教会の信仰の母たちの日々の祈り、そして日々の皆様お一人お一人の尊いご奉仕に心から感謝いたします。今朝母としてこの地上にあって子育てに奮闘されている姉妹たち、また教会の母たちに毎年これも恒例ですけれども、ドロテア・ツルーデルの言葉を冒頭にプレゼントとして送らせていただきたいと思います。紹介もすでに何度もしておりますけれども、スイスのですね、ドロテア・ツルーデルというこの彼女は大変貧しい家庭に育ち、お母さんの祈りと信仰によって育てられ、そして自身も誠に信仰の人として生涯神様の素晴らしい栄光を表し、多くの人々をイエス・キリストに導き、また多くの人たちにイエス・キリストを通して病を与えた素晴らしい神様の栄光を表し、イエス・キリストが誠に生きておられ救い主であることを証しされました。彼女のお母さんのですね、とても有名な証はたびたびお話ししていることがありますけれども、このドロテア・ツルーデルのお父さん、またお母さんにしましてはご主人になりますけれども、このご主人がとても大酒飲みで、そして、暴力を振るうですね、そのような大声を出したりですね、短気でそして暴力を振るう、そのようなお父さんだったそうですけれども、このお父さんを、このお母さんはですね、決して咎めることなく、むしろ愛して仕えていた、そのようなお母さんのこの姿に対してドロテア・ツルーデルがですね、このように批判するわけですね。お母さんはお父さんがどんなに間違っているか、どんなにひどいことをしているか、せめて分からせる代わりに祈ってばかりいる、そのように娘がですね、ドロテア、このお母さんに言うわけです。するとお母さんは、母は私を見て優しく微笑み、こう答えるのだった。まあお待ち、ドロテア、やがてお前も分かる時が来るよ。いいかい、お父さんはね、私にとって大きな祝福の泉なんだよ。お父さんのおかげでどんな時にも神様だけに寄りすがることを私は学んだのです。もしこれで自分の小さな害を、自我を通して生きる余地が少しでもあったなら、私はとてもお前たちを神様にすっかりお任せするところまではいけなかった。人間の目に見えるところ、どんなにひどい状況であっても、神様はそれを通して全てを最善に導きたもうということを分かってくれないのなら、私にとってはお父さんよりもむしろあなたの方が心配だよ。今神様が私に与えられた課題は、私たちを打ち悩ます区引きの役目をしているお父さんが終わりの日に、燃ゆる火の中に投ぜられないように熱く祈ることです。このような区引きをいただいたことに関しては、私は一生涯主に感謝し続けるばかりです。このような信仰の母からですね、ドロテア・ツルーデルは生み出されていきました。そしてこのドロテア・ツルーデルのこのですね、文章の中に、世界の母たちよというこのようなタイトルが付けられているショートメッセージがありますので、短く皆様にプレゼントとして紹介させていただきます。我が母の霊より出ずる声があらゆる母性の霊に呼びかける。もしあなたがお子たちにとって誠に祝福のもといとなろうと欲せられるなら、彼らのためにシミやサビの施すこの世の財宝を集め蓄えようと苦心なさるな。大きな遺産や持参金を残してやろうと苦心なさるな。ただ祈りの人となられよ。信仰において何一つ心配することなく、お子たちを救い主の膝元に連れ来たりなさい。救い主キリストはお子たち一人一人を祝し、その御霊によって子たちの全身を霊化し、一人一人を義の器に育てたまい、生ける信仰をもって御前に仕え、与えられた能力をすべて神の御用のために用いる 尊い人物に育ててくださいます。あなた方がこのように祈り深く信仰の母として生きられるならば、あなたから発するかぐわしい香りはどんなにかこの地上を潤し、あなたが地上を辞した後にもなお香り続けるでしょう。どうかこの祝福が今日母の日を迎えたお母様お一人お一人の上に、また教会の信仰の母たち一人一人に、教会は霊の子たちを生み出していくところです。皆がそのようなお母さんとなって、この霊の子供たちを祝福のうちに、神の御前のうちに差し出しながら、一人一人が主の御前のうちに生きる幸いな子供たちとなられますように、共に祝福をお祈りしたいと思います。さて、今朝は神の御業が現れる時と題して御言葉を取り継がせていただきます。ヨハネによる福音書の9章をお開きください。184ページです。ヨハネによる福音書9章。ある日イエス様は通りすがりに生まれつき目の見えない人と出会いました。弟子たちはこの人を、目に見えない人を前にしながら、これが生まれつき目が見、この人が目が見、生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、そのようにイエス様に聞きました。これは心ない哀れみのない弟子たちの言葉でありました。しかしこの言葉からユダヤのこの人々の中にも因果応報のこの思想があったことがよくわかります。先祖の罪によって現世に不幸が起こる。ヨブ記を、旧約聖書のヨブ記を読みますと、災いにあったヨブが友人に助けを求めましたけれども、友人たちはこぞって、神様は正しい人には罰を与えないはずだ、そのように言って、ヨブの不幸は罪の結果だとそのように指摘しています。私も小学生の時、友人からですね、私はここにこのあざがあるんですけれども、まあ、生まれつきだと思います、ある人はですね、きっと子供の時にお醤油をこぼしたからだとですねそのように言われましたけれども、その方が面白くていいんですが、しかしですね、私が小学校の時、ある友人から、あなたのその罪は、おじいちゃんが悪いことをしたからだよ。何の役にも立たない言葉。ただ、悲しみを与えるだけ。ただ、苦しみを与えるだけの、そのような言葉をかけられて、私は悲しかったことを覚えています。弟子たちも、イエス様と共に歩みながら、まだ本当の意味で変えられていなかった彼らも、またこの人を前にして、このような無責任な問いかけを、何の意味もない傷つけるだけの言葉を間違えて発してしまいました。生まれつき目の見えない人に対して、一体誰の責任ですか、誰の罪の結果ですか、そのように聞いたのです。しかしこれが私たちの姿です。他人の心の痛みがわからないんです。自分のことを棚に上げて、ずけずけと人の過去や家族のことを指摘したがるのです。決めつけたがるのです。何の慰めにもならない言葉を平気で口にしてしまうのです。しかしこの時イエス様は何とおっしゃったでしょうか。3節、イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。この人が生まれつき目が見えず、今日まで暗闇の中を歩んできたのは、今日、この日、神の業が現れるためである。そのようにおっしゃったのです。暗闇は 誠の光であるイエス・キリストと出会うために、神の御業をあなたのうちに表せるために、そのようにイエス様はおっしゃいました。彼は弟子たちの心ない言葉を聞く、それ以前に今日まできっとたくさんの恥を受けて、屈辱を受けて、心痛めながら人々の言葉を耳にしてきたと思います。けれども本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためなんだ。そのようなイエス様のお言葉により、今日までのすべての苦しみ、悲しみ、孤独、絶望はかき消され、どれほどの感動と喜び、安堵、また期待を覚えたことでしょうか。この人は目が見えないだけではなく、八節を読みますと物乞いであった、そのように記されています。目が見えずに生活にも困窮していた。この後の箇所を読みますと、この人の両親が出てきます。両親がもう他界して育てられなくなって物乞いをしていた、生活困窮者となっていたわけではないようです。どのような理由かは分かりませんけれども、もしかしたら目が見えないからといって捨てられたのかもしれない、貧しくて一緒に生活することができなかったのかもしれない、分かりません。ただしかし、この後ファリサイ派の人々にお母さんたち、ご両親が20節のところです、なぜ自分のあなたの息子は目が見えるようになったのか、そのことを問いただされたときに、両親がこのように答えています。20節、これが私どもの息子で、生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったのかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもには分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れていたからである。この箇所を読みますと、どうもご両親はこのこと、自分の子供が障害を持っていること、このことはもしかしたら社会的において自分たちに迷惑をかける、ユダヤ人の人たちにこのように囚われた時に恐れて、いやもう関係あります、もうあの人に聞いてください、そのように言った、そのような姿を見ますと、もしかしたらこの人は両親からも捨てられて天涯孤独で生きていたのかもしれません。しかし詩編27編の10節の御言葉にこのような御言葉があります。口語訳で読みます。たとえ父母が私を捨てても、主が私を迎えられるでしょう。どんな人生の暗闇に置かれても、たとえ親からも友達からも仲間からも見捨てられても、私たちをお作りになった主なる神様は私たちを迎え入れてくださるのです。どのような罪の中にあっても、主に立ち返るならば、主は喜んで私たちの罪を許し迎えてくださるのです。御子イエスの血によって全ての罪から私たちを清めてくださるのです。今朝共に読みましたイザヤ書43章を開きたいと思います。1130ページ。イザヤ書43章、1130ページ。イザヤ書43章。1130ページ。イザヤ書の43章。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。四節、私の目にあなたは与えた格、尊く。私はあなたを愛し、 あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。七節。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。主は今朝私たち一人一人にこのように言ってくださるお方です。あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。この愛は皆さんどのような愛でしょうか。神が御子イエス・キリストを十字架に差し出すほどの愛です。神は御子を差し出すほどによう愛されました。私たちを愛してくださいました。ヨハネによる福音書の3章16節、とても有名な御言葉です。これを少し開いてみましょう。ヨハネによる福音書3章の16節、167ページ。ヨハネによる福音書3章の16節、1節だけですので共に読みましょう。3、はい。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。アーメン。これが神様の愛です。神様の愛は、御子イエス・キリストを十字架につけ、イエス様は私たちのために十字架について喜んで死んでくださり、復活をもって私たちに新しい命、神と共に生きる命、祝福のもといとなって世界を祝福するものにする、その命を与えてくださるほどの愛です。イザヤ書43章の今御言葉に、あなたは高価で尊いと言いました。それは御子が十字架にかかるほど尊いということです。イエス様が十字架にかかって、その死の代価をもって買い取られるほどに、皆さんの人生は高価で尊いものであります。たとえどのような暗闇の中にあっても、今がどのような時であっても、この愛は変わることがありません。いや、むしろ今日ヨハネによる福音書9章を読みますならば、その暗闇にこそ誠の光なるイエス様のこの救いが訪れて、神の御業があなたに表されるためである。神様の栄光が表されるために、神様はこの暗闇を許された。いかに皆さんお一人お一人が高価で尊いものか、私たちは暗闇を知って初めてイエス様の愛を知ることができます。暗闇にいるうちに私たちはその暗闇を知ることができません。しかし暗闇の中で、今日のこの人のように、生まれつき目が見えなかったこの人のように、世界を見ることができなかった、孤独の中で恥を受けながら過ごしてきた、両親がいるけれども両親にも捨てられた、両親にも頼ることができない、誰にも頼ることができない、そのような中で生きていたこの人のところにイエス様が来てくださって、誠の光であるイエス様が来てくださって、あなたの罪の代価は私が払います、あなたの目は見えるようになるように、イエス様は光を与えてくださいました。イエス様はこの人の目を開いてくださいました。人々は驚くほどにこの人が前の姿と違うことを8節9節で語っています。近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。9節、その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。 本人は私がそうなのです。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。今日私たちはどのような暗闇の中にあるでしょうか。どのような問題の中にあるでしょうか。それは時に全く先を見ることができない、全く将来に希望を持つことができない、そのような状態であるかもしれません。この病には決して癒しは起こらない、そのように病院で言われている人もあるかもしれません。子育ての中、子供たちの中、家庭の中、お仕事の中、人間関係の中、使命の中で道が見えず解決を見出すことができない、本当に暗闇の中、そのような時私たちは過ごしているかもしれません。なかなか変わらない自分の自我や罪や弱さの中で失望しているかもしれませんけれども、この生まれつき目の見えない人にイエス様は、神の技がこの人に現れるためであるとおっしゃったように、今日私たちの置かれたすべての暗闇は神様の御業が表されるためであることを信じます。私たちの目が開かれて、信仰の目が開かれて、イエス様と出会い、イエス様の愛を知って、新しい人生が、新しく作り変えられていく人生が、その暗闇から始まっていくことを信じます。この人は目が見えませんでした。しかし、この後、シロアムの池に行って、目を洗いなさい。そのように言われて、イエス様の言われた通りに、シロアムの池に歩いて行きました。このシロアムの池まで、新約聖書、この聖書辞典を開くと、エルサレムから800メートルあったというふうに言われています。ここからちょうど多摩川の土手までが800メートルです。皆さん、目が見えない状態で、800メートルここから土手に行くということは、決して簡単なことではありません。しかもその池は、かなりの深さがあった 5.7 メートル、これ三浦絵子さんのですね、本によりますと 5.7 メートルの深さもあったというふうに言われています。かなり広い大きな池であり、そして深さもあった。目の見えない人がこれを実行することには当然恐れがあったはずです。しかしこの人はイエス様がおっしゃってくださった。この人の目が見えないのは神の技が現れるためである。この言葉をいただいて、三浦綾子さんはこの箇所から、この人はただひたすらにイエス様を愛し、イエス様を信頼して、シロアムの池に行ったのです。そのように書かれています。そしてこの人は目が見えるようになりました。今日私たちもイエス様を信じて歩んでいくとき、わからないことがたくさんあります。恐れがたくさんあります。どうしてこのようなことをイエス様がなさるのか、イエス様がどうしてシロアムの場所まで、池まで行けとおっしゃったのか、どうしてイエス様が土に唾をこねて目に塗られたのか、私たちにはわからないことがたくさんあります。でも、この人のように、神の技が私に現れるためである。このイエス様のお言葉を信じて、イエス様を信頼して、イエス様のお言葉通りにするならば、今日私たちの目も開かれていきます。信仰の目は開かれていきます。閉ざされていると思っている道は必ず開かれていきます。癒しは起こっていきます。問題は解決していきます。イエス様の十字架と復活を信じて、これを告白し、イエス様の語られるお言葉を信頼して 歩んでいくならば、必ず皆様のうちに主の栄光が表されると信じます。この人はこの後主を信じますと告白するものに変えられていきました。この人はファリサイの人々にイエス様が目を開いてくれたこと、この人はきっと神の人であること、そのことを告白したために最後街道から追い出されてしまいます。しかしそのような中で主を信じます、そしてイエス様にひざまずいたと書かれています。私たちも今日このお言葉に預かって、イエス様の十字架の愛に表された復活を通して私たちに今日も注がれている新しい命を心から信じて主にお従いするとき、私たち一人一人は主を信じます。そして主の御前にひざまずく誠の礼拝者に作り変えられていきます。行くところ行くところで皆さんは主の栄光を表す器に変えられていきます。主の祝福のもといとされていくことを信じて心から感謝いたします。この人はこの人たちファリサイ派の人たちに問われたときに25節このように答えています。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。私たちは生涯この告白を人々に証ししていくものであります。主に罪を許されて、イエス様の十字架によって贖われて、罪の力から解放されて、死の力から解放されて、主が私を許してくださり、私を罪の力から解放してくださいました。昔は罪の中で見えませんでしたけれども、今まことのイエス・キリストを信じ見えるものになりました。私たちには何か勉強が必要なのではありません。聖書の学びが必要なのではありません。私たちにとって最も必要なことは、イエス・キリストを信じて目が開かれました、人生が新しく変えられました、イエス様は私の罪を許してくださいました、私を罪の縄目から解放してくださいました、今私はイエス・キリストによって目が開かれるものになりました。この告白こそが皆さんを証人にする告白であります。聖霊のこのリバイバルをペンテコステを待ち望む私たちが、どうかこのイエス様を告白し、イエス様の愛に応答し、昔は見えなかった、でも今イエス様によって私の人生はこれほどに光に照らされて変えられました、そのことを証しする、全世界に証しする私たちとなることができますように、主は私たちに限りない愛を注いでおられます。あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、たとえ海の中を通る時も道を開いてくださり、炎の中を通る時も私たちをその炎から守ってくださり、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから、そのように私たちに十字架のその御業をいつも指し示してくださり、私たちを光のもとへと日々導いてくださるお方であることを心から信じて感謝いたします。どうか皆様が今日このイエス様と出会い、イエス様を告白し、このご愛に応えていく幸いな人生を、主を礼拝する人生を歩んでいかれますように、どのような暗闇の中にあっても主は必ず栄光を表してくださることがおできになることを信じる信仰を、主が今日皆様に与えてくださいますように、心から祝福をお祈りいたします。お祈りします。 恵み深い愛なる天皇お父様、イエス様の十字架と復活を通して暗闇に座していた私たち一人一人を今日あなたの御救いへと招いてくださり、私たちの人生のすべての暗闇を光に照らしてくださったことを信じて心から感謝いたします。どうぞ主よ、今日生まれつき目が見えなかったものが目が開かれて、イエス様あなたを信じあなたを礼拝するものに変えられていったように、この奇跡が、この素晴らしい神様の御業が今日私たちの人生にも起こされていくことを信じます。どうぞ主を、暗闇の中で主を仰ぎ、また光となってきてくださった主のご愛を受け取ることができますように、イエス様恐れるなと語られるあなたの御声に主を全身全霊を委ねながら、新しい瞬間この人生の旅路の中、あなたと共にインマニュエルの主と共にあなたを愛し信頼し歩んでいくことができますように、私たちを助け導いてください。どうぞ主を信じあなたにお従いする信仰を与えてください。主をどうぞあなたの十字架と復活のこの福音の恵みの中で喜び、またあなたを証しする素晴らしい祝福のもととされた人生を、新しい習慣も歩んでいくことができますように、どうか主と共に私たちのそれぞれ置かれた家庭、職場、学校、使わされるすべての場所で、この誠の光なるイエス様、あなたの御救いを証しし、述べ伝えていくことができますように、導いてください。今日この御言葉の祝福が、皆様お一人お一人に、集いしお一人お一人に、悩みの中にあるお一人お一人に、光となって語られたことを信じて心から感謝いたします。すべてを主の御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。